始まりました。Cネットジャパンのニュースの裏側。この番組では Cネットジャパンに掲載された記事の中から一本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は副編集長の坂本さんと共にお届けいたします。まずはご挨拶をお願いします。
はい、フードテックなどを担当しております坂本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。シーネットでもですね、フードテックカンファレンスをここ最近やっていてですね、割とそのフードテック領域っていうのは力を入れてやってるんですけれども、今回もそのいわゆる食に関わる記事というところで、皆さん結構馴染みのあるであろう、石井のミートボールに関するお話ということなんですけども、まずは坂本さんから記事の紹介をお願いします。
はい。馴染みのある方も、あるいは、実は知らないけど、実は食べていたみたいな方もね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ミートボール、これに50億も、実はこの50年間で製造しているらしいんですよ。で、その50年の中で、実は結構変わってきているという話をですね、今回、伺いました。石井食品ってなかなか発表会って珍しいらしくて、本当これまでの中、歴史の中でも、本当にほとんどやったことがないというふうにちょっと聞いています。実はその50年の中に、かなり地道に改良してきたっていうところを、ちょっと今までうまく伝わってなかったのではということで会見を開いたということで、ちょっと今回行ってまいりました。
そうですね。なかなかその記者会見をやってるイメージっていうのは、あまりない。もちろん、名前とか、石井食品の名前とか、石井のミートボールっていうのは、多分聞いたことがない人はいないんじゃないかなぐらいで多分いらっしゃると思うんですけども、実際今回のその会見とか発表とかで、どういったことを話されたのかっていうところをですね、ちょっと、説明していただけますでしょうか。
ポイントとしては3つあります。今まで知られてないすごいことっていうのが、まず3つありまして、1つが添加物を全くストイックになるべく使っていないということですね。あと2つ目が卵とか牛乳とかがゼロっていうですね。あと3つ目が、素材から流通までその製品情報を実は公開していて、スマホで裏側を読み取るとですね、どういうところで生産されたものなのかとか、どこの産地の玉ねぎなのかとか、そういったことが分かるようになっているというところですね。その辺がポイントでした。実はその添加物ゼロってすごいことで、食材って玉ねぎとかって季節によっても糖度とか硬さとかが変わったりとか、あと気温も日によって違うので揚げる温度とかを調節したりしなきゃいけなくて、結構そういうのって、そういろんな助けてくれる食材とか調味料とかがあって、そういうのを使うともうちょっと楽にできるらしいんですけれども、そういったなるべくお家にある、家庭にあるようなものを使いながら効率的に安定するしながら美味しいものを作るというですね、話をちょっと聞いてきました。
記事の中でもですね、その1997年の原材料からその変更の歴史とかもありますけども、やっぱり年を重ねることによってこういろいろ変更とか、そういったことを行われてるんだなっていうふうにちょっと思ったりはしましたね。
そうですね。はい。なかなかね、1974年に誕生しているらしいんですけれども、そこから、なんていうんですか、ショートニングとか、脱脂粉乳とか、卵白を抜いたりとか、逆に、生姜汁を生姜ペーストに変更するとか、で、トマトペーストを有機ペーストに変えるといった感じで、どんどん、いいものに、変えていくっていうところも、なんか、ポイントの一つ。あ
そう
と、
です
面白
ね。はい。あ、どうぞ。
あともう一つちょっと面白かったのが、なんか今までの、お弁当に使われるっていう使い方だけじゃなくて、だんだんコロナ禍を経て、使い方がキャンプで使ったりとかね、使い方が変わってきてるということで、その常備食として使える、長期保存が可能なミートボールっていうのが、今までも自衛隊向けに出てたらしいんですけど、それをもっと一般向けに販売するということでですね、2024年2月から、いつでもミートボールっていうのと、いつでも1.5倍チキンハンバーグっていうのがあって、これなんか常温でなんと480日持つらしくて、ちょっと試食したんですけど、普通に美味しかったです。
でも本当に添加物を使わず長期保存っていうのは結構なことだなと思いながらちょっと見てましたね。
そうですよね。見た目ちょっとレトルト、よくあるレトルトみたいな感じのね、パッケージだったんですけど、こんなに持つんだって私も驚きました。
実際その発表会とかで何かこう感じたことってあったりもしましたか？
そうですね。今回そのミートボールの食べ比べみたいなのもちょっとさせてもらって、普通の売ってるものと常温保存でできるものと、あとカレー風味とかもね、子供向けにあったりするので、そういったものとか食べ比べさせていただいて、どれも美味しいなっていう、本当に思いましたね。ちょっと、あと懐かしい味。ちょっと最近やっぱり大人になると、あんまり食べなくなっていたので、なんか久しぶりに、このね、キャンプとかでも使えるということなんで、なんか、常備菜として持っていってもいいかなっていうふうに思いました。あともう一つ、まあ今後の取り組みというところで、パッケージの原プラとか、オーガニック素材とか、まあ今回発表したような、常備食としても使えるような、もっと使えるミートボールの拡大みたいなところが話されていて、まあ、パッケージのゲンプラっていうところでは、石灰石を使ったシートみたいなのも使われていて、そういった取り組みもちゃんとしてるっていうところも、なんか勉強になりました。
まあ、でも本当に、なんかこういう感じの取材ということ自体がなんか珍しい感じがしたんですけども、やはりこう、なんていうんでしょう、改良を重ねて今があるんだなっていう、とも感じますし、まあ、逆にそうしていかないとやっぱり50年続かないっていうのも感じますし、はい。
そうですね。本当にその通りですね。
まあでもこの先も多分改良を続けて、こう、美味しいものを提供していただけるんじゃないかなと思うと、ちょっと楽しみなところはまだまだあります。
そうですね。なんかやっぱり今、鶏肉とかは少し抗生物質とかを使っているというところがあるようなんですけれども、はい、だんだんその辺とかも、全く使わないチキンに変更したいなっていうふうなお話をされていらっしゃいました。
まあ、こうした食べ物に関する部分もですね、フードテックに関しては、引き続き力を入れていきたいと思いますので、まあ、そのあたりも、皆様注目していただければというふうに思います。
はい。
はい。今回はこのあたりで、お開きにしたいと思います。Cネットジャパンのニュースの裏側は、毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、このあたりで終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。